エペソビトへの手紙4章17節から32節。ですから私は言います、主にあって厳かに進めます。あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らは知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心のゆえに神の命から遠く離れています。無感覚になった彼らは公職に身を任せて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。しかしあなた方はキリストをそのように学んだのではありません。ただし本当にあなた方がイエスにキリストについて聞き、キリストにあって教えられているとすればです。真理はイエスにあるのですから。その教えとはあなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること、またあなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と正をもって神にかたどり作られた新しい人を着ることでした。ですからあなた方は偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部分なのです。怒っても罪を犯してはなりません。憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。盗みをしている者はもう盗んではいけません。むしろ困っている人に分け与えるため、自分の手で正しい仕事をし、労苦して働きなさい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。むしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りなどを一切の悪意とともにすべて捨て去りなさい。互いに親切をし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。以上です。
改めましておはようございます。先ほど、こんなに近くに神輿が通るんだなと思いながらおりましたけれども、賛美チームの歌とですね、わっしょいわっしょいの掛け声がこうどっちが優勢なのかなというような感じで、こちらも負けずにわっしょいには賛美を ですね、また盆踊りに対しては子どもたちの踊りをこう対抗するようにおりますけれども、私もかつては小学生まではですね、中学生までですか、みこしを担ぎ、スピーカーでわっしょいわっしょいとですね、町の広報の表紙を飾ったこともありましたけれども、そういう時代があったことを思いました。確かにこうほのぼのとした感じはありつつ、しかし、霊的な戦いがあるということも、改めてですね覚えさせられております。ある聖書箇所を思い出したので、そこを読んでからお祈りをしたいと思います。モーセは答えた。若い者も年寄りも一緒に行きます。息子たちも娘たちも羊の群れも牛の群れも一緒に行きます。私たちは主の祭りをするのですから。出エジプト記10章9節です。お祈りいたします。天の父なる神様、皆をあがめます。全世界を作り、あなた私たちを生かし治めてくださっています。神様、この夏の時期、 この日本、私たちの住む地域では盛んにいろいろな場所でお祭りが行われます。そこには物言わぬ偶像の神々が祀られております。しかし聖書は、誠の神はただ一人、この聖書の神であると、そのように語っております。また私たちは主の祭りをするものであると聖書は語っています。この礼拝もまさに主の祭りです。あなたが私たちを救い、罪から解放してくださり、新しい生き方、また永遠の命へと導いてくださいました。そのことを共に盛大に喜び、また盛大に祝う、それが私たち主の祭り、礼拝です。どうぞ神様、私たちの内側をあなたの喜びで満たしてくださって、この礼拝のひととき、あなたの言葉を恐れつつ、しっかりと御言葉を聞くひとときとしてくださいますように、その御言葉を聞くところから私たちの幸いな歩みが始まっていくことを信じて、この時を導いてくださいますようにお願いをいたします。神様、また海の日ということで連休が続きますけれども、一人一人の予定があることですけれども、どうぞ久々に友人知人と会ったり、家族と会う、その交わりを祝してください。また車の移動や、また水辺での事故も増えることがありますが、一人一人の安全、子どもたちの安全をもお守りくださいますようにお願いいたします。またキャンプが近づいております。講師の先生方、またキャンプ委員会、どうぞその働き、その準備をあなたが整えてくださいますようにお願いをいたします。何よりも一人でも多くの子どもたちがあなたを知る、その機会としてキャンプが豊かに用いられていきますように、また献身の時として用いられますようにお願いをいたします。選挙も本日行われます、投票が行われますけれども、安全保障の問題や社会保障について、あるいは少子化、経済のこと、さまざまなことが課題として述べられております。どうぞ私たちに知恵を与えてくださり、何よりあなたが願っていることを示してくださって、私たちもあなたの御心にかなう行動をすることができますように、どうぞ導いてください。また教会の歩みをありがとうございます。続けてあなたを証しする群れとして、私たちが礼拝、宣教、交わり、また学ぶこと、祈ること、その一つ一つを主の教えとして大切に受け止め続けていくことができますように。時に信仰が弱くなってしまうことがあるかもしれません。主が励ましてください。また互いに力づけ合い、励ます群れとなっていくことができますように。病のうちにある方々をどうぞ顧みてください。また戦争のあるところに平和を与えてください。今からの御言葉の時、主ご自身がお語りください。あなたの御言葉を本当にあなたの言葉として受け取る、神の言葉として受け取る信仰を私たちに増し加えてください。愛するイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。さて、クリスチャンでまた有名なプロゴルファーでもある中島恒幸さんという方がいらっしゃいますけれども、中島さんはクリスチャンになる前に夫婦喧嘩をした時に、奥さんに対してそれでもクリスチャンかと言ったそうですね。ご自分がクリスチャンになる前、クリスチャンの奥さんに対して夫婦喧嘩の中で、お前はそれでもクリスチャンか。すると奥さんは、だからクリスチャンなのよと、そう言い返したそうなんですね。つまりクリスチャンといっても私たちは不完全だと、許された罪人に過ぎない、 だからイエス様の救いと助けを必要としている、まあ、それがクリスチャンなんだと。別に完全なものではない、弱さがある、罪がある、でもだからこそ教会に行ってるのよ、だからこそクリスチャンなのよ。まあ、中島さんの奥さんの言葉というのは、キリスト教のこの信仰について一つの真理を表していると言えるでしょう。とはいえ、もしも開き直る姿勢ばかりが目立ってあまり成長が見られないとしたら、やはりそれはそれで問題でしょう。だからクリスチャンなのよとですね、もういつも開き直ってるようではですね、まあ、それはそれで問題ですよね。ヤコブの手紙2章20節には、行いのない信仰は無益であると書かれています。まあ、前の訳だと行いのない信仰は死んでいる、まあ、そういう訳だったかと思います。そうですよね。その信仰が本当に生きているならば、それは行いを生み出します。またその人は成長をし続けます。このエペソの教会にも、キリストを信じ洗礼は受けたものの、かつての古い生き方とさほど変わっていない人たち、あまり成長が見られない人たちもいたようです。そこでパウロは彼らの問題を示しながら、主によって新しく変えられていく、その恵みをここに示していきます。そこで私たちは新しい人を来たものとして、この新しさということをですね、考えながら主に教えられていきたいと思います。子どもたちへのクイズは2つあります。1つ目に、怒りを持つとどんな問題が起こるでしょうか。私たちが怒りを持つと、まあ、怒るってことですよね。怒りを持つとどんな問題が起こるか。2つ目、イエス様を信じるとき、私たちは何を脱いで何を着るでしょうか。イエス様を信じるとき、私たちは何を脱いで何を着るでしょうか。まあ、聖書から考えてほしいと思います。それでは見てまいりましょう。17節をご覧ください。ご一緒にお読みしましょう。3、はい。ですから私は言います、主にあっておごそかに進めます。あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。ここまでで大丈夫です。皆さん、神様はパウロを通してですね、今日私たちにおごそかに厳粛にあることを勧めているわけですね。あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。まあ、そう進めているわけです。これまでも見てきたように、救いの恵みを受けて神の民とされている、また教会の一員とされている、だからかつての異邦人としての生き方、つまり虚しい心で歩んだり、あるいは罪や悪に縛られたその生き方からは離れなければならない。パウロはそのように言うわけですね。それは神の民であるあなたにふさわしいことではないでしょうと、新しく作られたあなたにとってふさわしいことではないでしょうと。だからパウロは異邦人のようなかつての生き方をするべきではないとですね、まあ、そう語りかけている。そこで19節から 32節までを見ると具体的な罪の内容がここに出てくるんですね。実に具体的。エペソの教会にはこれらの行いから離れられない人たちがいたということでしょう。洗礼を受ける前の異邦人としての生活とあまり違いがなかったのかもしれません。あるいはもし順調に歩んでいたそういう人でもふとしたことで罪に陥ったり古い生き方へと逆戻りしてしまう、そういう弱さを私たちは抱えています。いずれにしてもここを見ながらですね、じっくりゆっくり見る時間はありませんが、一通り見ながら自己点検をしたいと思います。それぞれにですね、ご自分の心、ご自分の生活、ご自分の行いを、ぜひ点検していただきたい。で、順序は逆になりますが、先に25節から見ていきたいと思います。25節からのところですね。あなた方は偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部分なのです。偽りを捨てなさい、嘘はやめなさいということですね。自分を守るために事実を隠したりねじ曲げたりごまかすということもそうです。また25節を見るとですね、真実を語りなさいとあります。ですから語るべき真実を語らないということもですね、また偽りになるでしょう。嘘、ごまかしないでしょうか。語るべき真実を語っていないということはないでしょうか。特に日本人は相手の顔色を伺って語るべきことを語らないということがあるように思います。私自身もですね、自分を吟味させられます。26節、怒っても罪を犯してはなりません。怒りですね。聖書は怒りそのものが悪いとは言っていません。怒りそのものが悪いとは言っていない。神様は怒る神様ですね。そして義憤、つまり正義のゆえに怒るということがあります。しかし怒りの感情に身を任せ悪魔に隙を与えてしまい、かえって罪の問題を引き起こす、そういうことがエペソの教会でも起こっていたんでしょうね。怒りそのものが悪いわけではないが、ここは子どもたちへのクイズでもありますので、しかし怒りに問題があるのは、怒りの気持ち、その感情に身を任せてですね、その結果悪魔に隙を与えてしまって自分が罪に陥っている、言うべきではないことを言ってしまう、やるべきではないことをしてしまう。そして28節、盗んではいけない、盗みをしているものはもう盗んではいけませんと。これ教会に対しての手紙ですから、教会の中に盗んでいる人がいたというのはですね、なかなかだなと私たちが思うわけですが、ただやはり当時の社会的な状況とかですね、そういうことはもちろんこう加味されるべきですよね。私たちとは違う文化状況があった、ただいずれにしてもやはり私たちもですね、盗みをしてはいけない、それは当然のこと、ただ広く言うならばですね、今日でも例えば会社で 不正に利益を得ること、それは盗んでいるということになるのではないでしょうか。私たちは案外そういうところにですね、関わってしまう、そういうこともあるでしょう。29節30節は悪い言葉ですね、それを一切口から出してはいけない、怒りの言葉であるとか、わいせつな言葉であるとか、下品な言葉であるとか、それは聖霊を悲しませる、神様の心、そして人の心を痛めるものです。31節にも合わせて、無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りなど、一切の悪意とともに全て捨て去りなさいとあります。ここで言う無慈悲というのはですね、思いやりがない、人の不幸を見て見ぬふりをしている、人が困っているのに、分かっているのに助けようとしない。怒りは特に私利私欲のための卑しい怒りだそうです。そして怒号は大声を上げることですね、振る舞い、そのまずさをここで指摘しているわけです。こうした一つ一つのですね、罪のリストを、今一度まず自分自身に当てはめてみる、そして次に17節から19節です。まだ終わりじゃないんですね。17節から19節をご覧ください。ここにも神を知らない異邦人の特徴が記されている。このような異邦人の生き方はもうやめなさいとパウロは言っているわけですね。まず虚しい心なんだと。誠の神を知らないゆえに人生の目的や生きがいを見失っている。心に穴がぽっかり開いたような状態である。そんな虚しい生き方をやめなさいと。あなたたちは主にあって平安を与えられている。人生の目的や生きがいを知っているはずではないか。また知性において暗くなるとも記されてあります。知性ですね、神の知識がないので真理がわからないということです。たとえこの世の知識、哲学や科学や経済、世渡りの術など、そういった知識は豊富であったとしても、神の知恵が心に届いていなければ、その人の知性は暗くなるんですね。たとえ高度な科学の知識を持っていたとしても、人の命を脅かす核兵器にその知識や技術が利用される。人間の知識の知性の暗さとは、それほどのものだと言えるでしょう。また私は家庭教育部というところで奉仕をしていますけれども、神の知識がない、そのような性教育は避妊の方法を教えるのがやっとでですね、若者の性病、望まぬ妊娠、中絶といった問題は後を絶たないわけですよね。いくらこの世が知識を知恵を誇ったとしても、その知性は暗いわけですね。むしろ私たちの方が真理を理解している。私たちの知識の始めは神を恐れることだと、聖書にありますように、神を恐れることこそですね、知識、知恵の始まりなんですよね。またそういう人たちは神に対してますます固くなになって、神の命から遠く離れた状態になっていく。18節、その結果道徳的な感覚、倫理的な感覚もどんどんどんどん鈍くなっていく。まさに現代のようですね。公職に身を任せ、 これは単にみだらというだけではなくて、自分の欲の欲しいままに振る舞うという意味です。またむさぼりとあるように歯止めが効かなくなる。まさにこのエペソの教会の時代だけではなく、今日の日本の状況、私たちの生きる社会の状況をここに示しています。エペソの信徒たちはこうした言葉を通して自らの歩みを振り返ったことでしょう。自分は果たしてどうだろうか。聖書は私たち一人一人に問うているわけですね。あの人はどうかは問題ではありません。あなたはどうかと聖書は問うているわけです。そして外見上はキリスト者らしく振る舞っていても、こうした罪が残っているならば、まだまだ古い生き方に私たちは縛られている、解放されていないわけですよね。今一度私たちも御言葉の前に、神の言葉の前にですね、自分の心、行いや習慣、歩み生き方、そういうものをですね、探られ、また吟味するものでありたいと思います。しかしパウロの目的は、一番の目的は、罪から離れられない者たちを裁いたり、お前はダメなやつだと言ってですね、烙印を押すことではありません。パウロはここで心からの悔い改めに導くこと、そして神様によって変えていただけるように後押しすること、それがパウロの目的なんですね。もちろん私たちはこうした罪が示されたときに、まさにこれがイエス様を十字架にかけることになった私の罪なんだと、真摯に悔い改めなければいけません。救われてもなお、恵みを知ってもなお、このような罪に陥っている、真摯に悔い改めなければいけません。けれどもパウロはそれ以上にですね、それとともにですね、私たちが悔い改めに導かれて、そして神様によって変えていただけるように後押しをしたい、それがパウロの願いですね、目的ですよね。ですから、ああやっぱり俺ダメなんだと、クリスチャンはもう自分は無理だとですね、決してそういう話ではありません。いや、私たちがダメだからこそイエス様は十字架にかかってくださったわけですよね。そしてパウロはそこから変わるための道筋を私たちに示しているわけです。まず一つ目に、パウロは私たちの見るべきところを示していきます。まず問題を明らかにする、こういう罪がある。その上でパウロは私たちの見るべきところを確認しているんですね。20節21節をお読みします。しかしあなた方はキリストをそのように学んだのではありません。ただし本当にあなた方がキリストについて聞き、キリストにあって教えられているとすればです。真理はイエスにあるのですから。やはり私たちの見るべきところは主なるキリストなんだと、キリストが基準であり模範なんだと。21節はやや挑戦的なニュアンスがあるかもしれません。キリストにあって教えられているとすればですみたいなですね、 ちょっとこうなんか意地悪っぽいニュアンスがあるように感じるかもしれませんが、でもパウロはつまりですね、あなた方はキリストについて聞いてまた教えられているはずではないかと、あなた方はキリストを学んでいるはずではないかと、まあ、そうやって見るべきところを示すわけですね、まあ、そうやって奮い立たせようとしているわけですね。だからもう一度自分の見るべきところ、立つべきところはどこかをまず確認しなさい。あっちゃ向いていませんか、こっちゃ向いていませんか、何かこの世の情報とかこの世の価値観に流されていませんか。見るべきところは私たちが学んだのはキリストではありませんか。20節ではキリストを学ぶという言い方をしています。キリストを学ぶ、これは聖書の中でもこの箇所だけにしか出てこない珍しい表現です。キリスト者はキリストを学ぶんです。つまり一つにはキリストの生き方、それを私たちの模範とするわけですね。その教えを私たちの基準としていくわけですね。ヘブル人の手紙の中にも12章12節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと、イエス様から目を離さないでいなさいと、目を離した瞬間に私たちの歩みはこうぶれていくわけですよね。あっちに行ったりこっちに行ったり、まず見るべき方を見ているだろうか。特に福音書の記事によって私たちはイエス様の歩みを具体的に知ることができます。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、そこにイエス様の具体的な行動とか教えが示されていますよね。まるで金太郎飴のようにどの場面を切り取ってもそこには愛と義が貫かれています。そしてイエス様の言葉と一人一人への関わりに私たちは読んでいて心を打たれるはずです。私は特にこの場面、このイエス様のこの場面が好きだなとかですね、まあ、洗礼を受ける前は特に、まあ、この放蕩息子の話がとかですね、で洗礼を受けた後はこうザーカイの話が、まあ、こう胸にこう響くようになったなとかですね、まあ、いろいろあっていいと思いますけれども、皆さんそういうのありますよね。そこにイエス様の生き方を知ることができる、模範を見ることができるわけです。また今日の箇所で合わせて言うならば、まさにイエス様は偽りもない、へつらいもない、迎合もない、いつも真実のみを語られました。悪い言葉を一切口から出さず、むしろ慰めと励ましを語られました。無慈悲ではなく深い憐れみ、罵りではなく親切、優しい心と許し、また虚しさももちろん無縁で、この方は平安と喜びのうちに、また愛のうちに歩まれました。まずこのお方を私たちはいつも見ているだろうか。キリストから学んでいるだろうか。そのことが問われているわけですね。ただ同時にこのように完璧な模範を与えられていても、それだけでは絵に描いた餅で終わってしまいますね。ただ模範が示されただけではですね、十分ではないです。それは絵に描いた餅、まあ、つまり絵に描いた餅ですから、まあ、食べれない、実現しない。いや、イエス様すごいの分かりましたと、いや、イエス様見るようにしていますと、でも自分がそれに習うのはやっぱり無理だとかですね、いや、見れば見るほど自分にはこの道は無理だなとかですね、 や、もちろんイエス様は特別ですから、まずですね、イエス様は特別ですから、まあ、もちろんそれはその通りです。イエス様と同じようには、私たち全く同じようにはできません。しかし、やはり私たちキリスト者はこのお方に教わり習っていく必要があるんです。そしてパウロは、ほら、あとはあなたたち自力で頑張りなさい、模範はここにあるから、あと根性と努力でやりなさいとですね、パウロはそうも言ってるわけじゃないんですよね。キリストによって示された教えをさらに次のようにまとめているんです。それが22節から24節。その教えとは、あなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること、またあなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と正をもって神にかたどり作られた新しい人を着ることでした。まあ、何を言ってるのかなと思うかもしれませんが、パウロは別に、まあ、キリストが模範です、キリストから学びなさい、あとは皆さん次第ですと言ってるわけではないんですよね。そうではない。キリストを信じ受け入れた時に、あなたたちにはもうある変化が起きているんだと。22節から24節のところですね。それは古い人を脱ぎ捨てて新しい人を着る。クイズの2つ目ですから、もう一度言いますが、キリストを信じ受け入れた時にはもうあなたたちにある変化が起こっている。それは古い人を脱ぎ捨てて新しい人を着る。それがもう起こっているんですよとパウロは言ってるわけですね。もちろんこれは例えですが、私たちはキリストを信じたときにまず古い人を脱ぎ捨ててるわけです。この古い人とは、かつての罪の支配の中にいた死すべき私たちですね。キリストを信じる前の自分です。しかし私たちはキリストを信じたときに、その古い人を脱ぎ捨てて新しい人を着せられている。それがすでに起こっているんだと。その恵みの事実をまず覚えておきなさいと、まあ、そういうことをパウロは言うわけですね。まあ、しかし新しい人を着た後もかつての古い生き方を引きずるということがあるわけです。だから私たちは葛藤するわけですね。新しい人は着ているけれども、かつての古い自分の生き方がまたこう目を覚ましたりしてしまう。それになびいてしまう弱さがある。だから私たちは葛藤するわけですが、そこで重要になってくるのは23節ですね。23節にこのような言葉があります。あなた方が霊と心において新しくされ続け。つまり新しい人を着た後も新しくされ続ける必要があるんだとパウロは言ってるわけですね。もう一度言います。まず私たちは新しい人を着ました。間違いありません。だから礼拝に集ってるわけですよね。イエス様を信じてるわけですよね。で、同時に私たちは霊と心において新しくされ続ける必要があるんだと。新しくされ続ける必要がある。その新しい服にふさわしくですね、私たちはキリストを着たわけですから、それにふさわしく中身も新しくされ続ける必要があるでしょう。 パウロはそういうわけですよね。それが本当に似合う自分になるようになっていくように、そして言葉にぜひ注目していただきたいんです。この言葉ですね、新しくされ続けとあるように、私たちは自分の努力や頑張りで変われるわけではないんですね。新しくされるわけです。していただくわけです。つまり神様によって新しくされ続けるということですね。パウロの言葉選びというのは慎重であり適切です。あなた方が霊と心において新しくなり続けとは言わないわけですね。新しくされ続けるんだと、神様がそうしてくださるんだと。ですからキリスト教の信仰は努力や根性の世界とは違うわけですよね。あるいは単に倫理道徳の書物ではないわけですよね。はい、こういう理想がありますから頑張ってやりましょう、そういう世界ではないんです。恵みの世界なんです。神様が新しくしてくださるわけです。生ける神との交わりを示し、神の恵みによる成長をここに示しているわけです。神様の恵みによって私たちの内側を新しくし、新しい生き方を作り出してくださいます。新しい人を着た私たちのうちに新しい形、すなわちキリストの形が回復され、そのお方に似たものとして生きることができるようにしてくださる、それは神のお働きなんだと。神様がそのように私たちをしてくださる。神様がそうしてくださるけれども、だからといって私たちは何もしないのか、いやそうではないんですね。神様はもちろん私たちにできないことをしてくださいます。私たちを変えてくださいますが、私たちにも必要なことがあります。私たちに望まれていることは何でしょうか。神様が私たちを変えてくださるのであれば、私たちは変えられやすい自分であるべきですね。変えられやすい自分であるべきです。そのことをよく心がけたいと思います。皆さん、変えられやすい自分、皆さんはそういう自分を持っているでしょうか。私は変えられやすいな、流されやすいじゃないですよ、変えられやすいな、まあ、そのためには私自身ですね、適応として考える、やはりイエス様との日々の交わりはまず欠かせませんよね。私たちが変えられやすい、変えられるために。私、石川県に住んでいた時に向こうの方言につられてよく変なイントネーションになっていたんですね。もう何かこう標準語でも北海道弁でも石川弁ですらない、あの言葉をこう説教の中でこう使うことがあったんですけれども、つまり私たちは一緒に過ごしている人に良くも悪くも影響を受けるものです。ですからイエス様との交わりによって良い影響をいただきましょう。あの十二弟子たちも約3年間イエス様と寝食を共にしたわけですよね。イエス様との交わりによって新しくされ続けることが可能となるでしょう。だからイエス様との交わり大事なんですよね。聖書を読むこと、祈ること、礼拝が大事なんですよ。イエス様の影響を受けてますか。また神様との関係において正される必要が生じたとき、悔い改めるべきことが明確になったとき、 それを素直に認めることができる謙遜さを持つということです。謙遜さがなければ人は変わりません。神様によって、あ、自分は正される必要があるな、悔い改めるべきことが明確になったな、その時にそれを本当に素直に認める謙遜さを持っているだろうか。謙遜でなければ変わることはできませんね。ですから祈るとすれば、まず謙遜さを与えてくださいと、まあ、そこから祈り始めるべきかもしれません。聖書にはうなじが硬い民だと、うなじの怖い民だという表現がありますね。かたくなだと。また最近読んでいた列王記もですね、あのアハブ王がいつまでもかたくなでですね、まあ、最後は滅びていくわけです。かたくなさ、傲慢は私たちが捨て去るべきものです。謙遜さを持つということです。北海道聖書学院で学んでいたときに、学院長だった松本潤先生はたびたびこのことを学生に強調しました。変わりやすさが大事ですと、謙遜であることが大事ですと。いや、実際聖書学院時代を振り返っても、以前仕えていた、私が仕えていた教会のことを思い出しても、主にへり下った人こそ、変えられやすい人こそ成熟への道を歩んでいたということができます。なんか能力があるとか、聖書を山ほど読んだとか、通読何回したとかですね、それは本質ではないんですよね。聖書を何十回読んでても、へりくだりがなければですね、砕かれてなければ意味はないわけです。砕かれて変えられないところにはですね、成長はないわけですよね。皆さん、今日改めて示された罪はあるでしょうか。どのように変わるべきか促されていることはあるでしょうか。神様、あなたを愛しておられるので、その罪をお示しになるんです。また神様の方では、あなたを変えることを全く諦めていないので、今日も働きかけておられるんです。むしろ私たちの方が先に諦めてですね、もうなあなあになって、こんなもんだろうと、クリスチャンはまあまあこれくらいでいいだろうとですね、諦めてしまうことはないでしょうか。でも神様は決して諦めていないんですよね。パウロもそうです。新しくされ続けるんだと、悔い改めのうちに、またへり下った柔らかい心のうちに、新しくされ続けるという素晴らしい祝福を共に味わうものにならせていただきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神。